こんにちは、ビアティンミエ背番号13番藤巻翔吾です。
はい、背番号17番野外俊です。
はい、大好きビアティン。この番組は地元を三重県を拠点とするサッカーチーム我々ビアティン三重の選手たちが週替わりで登場してお送りする番組です。 J リーグ入りを目指して戦う僕らの熱い思いから知られざるプライベートまで何でもお話しする30分です。今日はゲストに野外と俊選手をお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとあの俊さんが来て緊張してかちょっと一瞬ひっくり返ったりして、しゃくりがあったんで、しゃくりっていうんですかカラオケでいうしゃくりみたいなありましたけど、今日は、ニューカマーの一発目ですね。新加入で初めてということで、鈴鹿ボイスは大好きビアティンという番組は、2年前ぐらいからやってるんですけど、
はい、
すごい緩い、すごい本当に緩いんで、もう何でも話してもらって結構ですので、適当に答えて、
はい、
ふざけて30分をお送りしていきたいと思いますけど、俊さんは、
はい、
地元は
四日市
で、小学校は何小ですか？改造小学校ですか？
そうです、改造小学校。
改造小学校で、山手中学校。
山手中学
校。サッカーは山手中でやられてたんですか？
ちょっとだけ入ってて、
はい、
で
四日市 YC というんですか。
そうそうそう、ちょっと中学校のサッカーが緩かったから
そっちも緩かったんですね。
そっち緩いんで、ちょっともうちょっと真剣にしようかな。
あ、でも山手中って強かったイメージがあるんですけど、そうでもないですか？
そうか、あ、でも、うん、弱くはない。
あ、本当ですか？でもやっぱりもっとがっちり、
いや、もうちょっと、なんか練習ゆるいなと思ってだからちょっと
四日市中央 YC の方に行ってから、高校が
津工業です。
津工業に、
はい、
そこは通われていたんですか？
通ってました、電車で。
1時間ぐらいですか、2時間ぐらいですか？
いや、1時間ちょっとやね。
それ、駅は何駅になるんですか？津駅なんですか？
津新町。
あ、津新町。あ、だ、急行で行けるわけですね。
そうです。
四日市から急行乗ってズドンと行って、はい、そこから、大学は四日市大学
で。四日市大学です。
もうほぼ、もうてかもう、学生時代は三重県で収まってたってことですね。
そうそうそう、もう出る気ない。
出る気なくて。で、そこから大学卒業してから初めて、県外、FC 岐阜に。
県外やけど、お隣さんに行
った。お隣さん。東海の中でも一番近い岐阜に。
そうそうそう。
行かれての。
そうです。
で、まあ、その次に八戸、まあ、その岐阜がだいぶ9年間ぐらいですか？10年ですか？
強化指定があったんで、はあ、それ入れると8年半。
8年半ですか、はい、だいぶ
だいぶいました。
所属してる、所属している時は一番長い在籍年数でした。
そうやね、今でもまだ長いかな、一番。
じゃあ歴代で一番長いってことですか？
そうです。
めっちゃすごいですね、それ。
いや、どうなんやろね。まあ、でも、選手が入れ替わりが激しかったから、その中でもこう、
すごい
っす、ね、上手に残ってました。
すごいっすな。8年半行ったらもうだいぶもう銅像立ってもいいぐらいですよね。いや、岐阜駅でしたっけ、織田信長の。
そうそう、金の。
金のやつやろ。あれをちょっと、あの隣ぐらいにね、設置されてもおかしくないなっていう。まあ、今日はそんな話をしていきたいと思います。大好きビアティンは毎週月曜日午後6時から、再放送は毎週火曜日と土曜日の午後3時にお送りします。それでは最後まで聞いてください。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りします。
ビアティン三重野外と旬の何でも話しちゃおう。
いいですね。その次も読んでもらっていいですか？終わった感じ出てますけど。
このコーナーは僕野外と旬が普段は話す機会のないあんな話題やこんな話題についてズバッとお答えするコーナーです。
ありがとうございます。さっき生い立ちというのはオープニングで、
はい、
スラーっと、お話ししていきましたが、
はい、
少し掘り下げていきたいと思います。大学時代はずっとあれですか、ポジションはもうセンターバック、サイドバック。
大学は、ずっと入った時はボランチをしたかったんですが、
高校はボランチだったってことですか？
高校最初ボランチで、
はい、
高3でセンターバック。
高3でセンターバックに、
はい、で大学入っ てボランチにもう一回したいって監督にずっと言ってたんですけど、ダメだと。
ダメだと。伊藤直次さんが。
はい。直次の、あの、兄貴が。
直次の兄貴
が。ダメだと。お前はセンターバックで。
センターバックやってろと。
はい。で、途中、一回ぐらいかな、もうちょっと。でも、そうやったら俺、いいです。
おお、そうですか。
って言ってたんやけど、まあでも、センターバックで、頑張ってました。
その、岐阜に強化試合で呼ばれ始めたのは、サイドバックではないですか、センター、
うん、もうセンターバックで入って、
あ
で、
あ
でそうやね、岐阜の2年目かな、
はい、
にあの監督さんも変わって、はい、そっからサイドバックにコンバートされて、そっからずっと
ずっとサイドバックですか、
ずっとサイドバック。
いや岐阜のその今までのその経歴というか個人成績みたいなのを見ると、もう今8年間を通してもうコンスタントにずっと20試合以上は出てるんじゃないですか、ね、
入団1年目があんまり出れなかったけど2年目から徐々にって感じ。
じゃあもうなな300試合ぐらいは、
いやいや200ぐらいかな、今200ちょっと。
すごいですね、 J2 でずっとその長い長くやっぱサイドバックサイドセンターバックで長くいられるっていうのは。でも切られるときはあっさりっていう話を聞いたんですけど、
あっさり
お疲れーすみたいな、
ナイスっつって目俺えっえって
でその対談したのが2016年ってことですか
かな、2年前か。
そうですよね、2016シーズン終えた後の契約更改、うん、でも2016シーズンもしっかりコンスタントに何試合かは
多分出てたと思います、20何試合かは。
はいはい。でその時にあちょっと
はい、
はい、みたいな、
まあそうですね、説明が少なかった感じはありました。
いた長くいた割には
そうですね、
もう少し
あでもやっぱこういう世界なのかと
改めて、
はい、感じました。
そこから、八戸の方に、
はい、
その時にその他の J チームからの話、
一応いろいろあのなんていうの探してもらったりとかしてたんですが、なかなかうまく話がまとまらずって感じで、
もう決まったのが八戸。
そうです。で、あの柱谷さん、
ああ柱、はいはい、
があの対戦相手でやってて、
はい、
知ってくれてて、あでまあ呼んでくれてたのと。
ああいうそのやっぱりその日本サッカー界のその有名というか、まあレジェンド級の人方々たちにちょっと一緒にやりたいなんて、その一言、この本当その一言言われただけで揺れますよね。
いやいや、まあ、やってみようかなって
なりますよね、
うん、なる。
そこがやっぱりそのまあその賢いところというか、うん、あ俺が声かけるよみたいな感じでいけますもん ね。確かにそれはありますね。八戸って言ったらでもやっぱこの季節、あの桜何でしたっけ、何城、青森で有名な弘前城、弘前城、いや知らないですか。
弘前は遠いもん、八戸から
ライン、メール青森の方が近いですよね。
そうそうそう、多分あっちの方やと思う。
あの去年アウェで青森行った時にちょうど弘前城の近くのホテルを泊まって、うん、でも季節的にはやっぱり夏だったんで、うん、桜も咲いていない、もちろん咲いていないんですけどすごい、あこれは開幕、あの八戸ってやった時はちょうど3月とかだったんで、
ね、すっごい風強かった。
だからその時に来ればよかったなっていうのは思いあって、すごい有名じゃないですか。
いやあっちの方にね全然行ってなくて、
青森の時はどういう生活スタイルをされてたんですか。
本当に何もしてなかった。
ずっと家に、
そう、もう練習場と家の行き来ぐらいで、あとどうやろうな、なんかちょこちょこっと
リンゴ狩りとかは行ってないですか。
リンゴはだからあっちの方な、
青森の方で、
八戸はどっちかって言ったら、
はい、魚とかですか。
そう、海がよ近くあるからイカとか、
ほうほうほう、
なんか海鮮系が、
あじゃあ海鮮丼は結構、
あでね、そう、あのね発色センターっていうところがあって、
はいはい、発色センター
なんか市場みたいなところがあって、
はい、
そこによく行ってて、そこであの、はい、海鮮を焼くところがあって、
目の前で自分で焼くんですか。
そうそう、自分で、あの
買ってってことですか。
そう、場所は場所代だけ、
ほうほう、
場所代もすごい安いんやけど、で、あの炭とか用意してくれて、で
バーベキューの海鮮を焼くバーベキューみたいな、
でその市場に、
はい、
そっから
買ってきて、
そう自分で持ってきて焼いて、
で食べて帰る
いいっすね。
そうそうそうそう、
いいっすね。
抜群にうまい海鮮は。
いいっすね。そう、取れたてって朝。
そうそうそうそうそう、
もうそれは最高ですね。
そこに一番行ってた。
ちょっと朝早く行かないといけないとかではないですか？
全然全然、うん、全然大丈夫。
昼も夜も、
うん、全然大丈夫。
あ、じゃあ結構チームメイトもそこに、八戸の選手はそういうとこ、そういう風な、オフの過ごし方が多かったってことですか？
なのかな。僕
観光地とか他に。
観光地はね、なんかねあったんやけど、一回行ったけど、まあ、
逆に北海道とかが近いんじゃないですか？
近いけど、いや行く気にならん。
行かないんすか？一回も行ってないですか、その1年間で北海道に？
一回も行ってない。
なんすか、もったいな、そのままそして三重に帰ってくるっていうのなんかもう結局東海が、東海に収まる。そうそうそう、
本当サッカーしに行っただけって感じ。
すごいっすね。さあ次の質問いきますか。まあこのありきたりな質問になりますけど、サッカーとの出会いとかも聞いてみましょうか。
出会いはもっともっと自分のお父さんの方が野球してたんで、
はいはい、
野球選手になりたかったんですけど、
ほうほう、
近所のお兄ちゃんがサッカーしてて、
はいはい、
すごいかっこよかったんですよ。
ほ
で
海蔵小学校でサッカーされてたって。
あ、そうそうそう、は
い、
で下校するときに、
はい、
グラウンドでちょっと遊んどったら、
はい、
サッカー部の子たちが来てサッカーしてたんで、
はい、
サッカー楽しそうやな。で親父にサッカーしたいんやけどって言ったらあ、でももう好きなことやりなって言われて、でそっからっ
す。でも家、まあしゅんさんの家も知ってるんですけど、海蔵小学校からバカ近いですね。
バカ近いですね。
もうすぐにもう走って2分ぐらいで。
そうそう、だから遅刻しそうな時はダッシュで、
ダッシュで余裕で行けるっていうね、すごい利便性のあるところで。さあ、しゅんさんにせっかくなんで、その現役時代とかに、現役と今も元気ですけど、その J リーグの時とか、うん、まあ、その岐阜にいる時に仲良かった選手とかいますか？でも、
そう、
この人やっぱ8年もやっていれば、しかも同じチームでずっとやっていれば、
あ、
もうでも、同級生に佐藤、
佐藤浩一はもう年末はいつも絶対、あ、
大学も一緒ですもんね。
そう、大学の時もずっと一緒で、教科書でも一緒だったんで。どうやろう、でもせやね、いろんな人に会えたかな。
あ、じゃあその、仲いいというよりは、いや、この選手は本当に憧れだったみたいなありますか？
いや、やっぱりね、もう人間性とかも、はい、合わせるとやっぱ川口さん、川口義和さん。
あ、何年一緒にやられてるんですか？
何年やったか、2年かぐらいかな、3年か、
どんな。
いや、もう本当にストイック。
あ、本当ですか？
いやね、もうみんなが来る前にもうしっかり体温めて、
はいはい、
運動してそこから練習入ってっていうのがを見てるんで、
ケアとかもすごい
しっかり、もうしっかりしてるし、意識高いな。
そのやっぱり言動とかもすごい、言う言葉が違います、普通の人と。そ
う、でも普段はもう本当に優しい感じ。
顔に滲み出てます。
もう本当にもう人間性はもうすごいんで、なんで今でもなんていうの、連絡も取れるし。
あ、そうですか。
はい、仲良くしてもらってます。
いい話とか、やっぱりいいエピソードとか聞きました。なんかその、
いや、なんか聞いたかな。
でずっとだって10年間ぐらいあれじゃないですか、川口、奈良崎のこの2人が代表のゴールキーパーをこうって、
うん、そうやね。いや、でも、それあんまりでも聞けなかった。ちょっと緊張じゃないけど、
確かに
聞きたかったけど。
そうですよね、うん、そういういいですね、その憧れっていうか、その人間性、やっぱり一流の選手は人間性もやっぱしっかりしてるんですね。
してるね、やっぱ。でも本当、でもなんかテレビで見てたような人とかに会えたのが一番良かったかな。ラモスさんは
どうでした？監督として。
ラモスさんもね、普段はすごい気さくな、もう
あの感じですか？
あの感じ、すごいいい人、めちゃくちゃ。でもやっぱ監督になってサッカーになるとすごい
熱いですか？
熱い。
もうね、うん、そこはちょっと、
でもその細かいんですか、その指示的にはすごいその決まり事が多いというか、その
あ決まり事っていうのはなくて、やっぱ選手目線な感じかな。だからもっとなんていうの、楽しめとか、
ほうほうほうほうほう、
ボールをもっと遊べとか。
おお、じゃあそのテクニカルなプレーとかにはやっぱ彼自身がすごいテクトリッキーじゃないですか。そういうプレーすると褒められるんですか。
だからもうそうやって遊べって言うんやけど、やっぱダメになるとこうすごいあれなん熱い感じだから、みんなもちょっとほほほみたいな、ちょっと一回引いてしまう。
あ、そうですか、うん、でも面白い、基本的には面白い人なんですか。
めちゃめちゃいい人。
ああ、めちゃくちゃいいです。そんな経験なかなかできないですからね。なかなかやっぱりまあそんなね、あのやっぱ歴史ある人と、まあ歴史といえばね、あの全然話変わりますけど、ポンキーキーズが最近終わりまして。
いやね、よく見てたね。
見てましたか。
うん、好きやったな。
残念ですね、だいぶ40何年間やったっていう。
え、だから今もやってたの知らん。
あ、そうです、僕もそうですね、見てないんで。うん、いやでもまあまあさ、ちょっと僕たちの歴史とともにあったポンキッキーズの中からね、あの今日はこの曲を流したいと思います。
いやもうよく聞いてましたね。
斉藤和義で歩いて帰ろう。
輝くチャペル挙式、白幕に身を包む厳かな神前挙式など、お二人が思い描く結婚式が叶います。三重県下に5店舗、結婚式から始まる二人の感動ストーリー、三重平安閣。
僕らに会えるビアティンインフォメーション。このコーナーは今後の試合日程やイベント情報などを余すことなくお伝えするコーナーです、本日4月の2日月曜日の放送ということで、今週末も JFL はあります。JFL 第5節ホンダロック戦が、ね、アウェーであります。13時キックオフとなっています。なかなか遠方ですので、応援に来られるのはなかなか難しいと思いますけど、ぜひね、あの結果等を気にしてくだされば嬉しいです。それと、その前日ですね、4月の7日土曜日、四日市桜祭りが13時からあるということで、これはきっと見た感じメンバーが行かない人が行かれると思います。あの詳しくはホームページ等を確認してもらえればありがたいです。そして4月の8日日曜日ですね、これいつもやってる若者元気化プロジェクト、今週末もありますよ。津市であります。4月の8日日曜日に春の訪れを告げるイースターの季節ということで、知ってますかイースターって。僕はこのラジオで初めてイースターって言葉を聞いたんですけど、僕はもうちょっと
どこの
なんかうさぎをモチーフにした、
あーなんか海外のやつ、はい、
そうなんですかね、うん、イースターをテーマに見て可愛い食べて美味しいスイーツをご用意いたしますと。スイーツだけじゃなく軽食もご用意しておりますので、男性もお気軽にお参加くださいということで、女性予約先行中ですって、これもすごい赤文字で書いてあるんでね女性の方はぜひ。あーすごい写真もなんかすごい、卵の殻の中にデザートが入ってるんですかねこれはすごいね。場所はディ・グラード・ドルチェ2、会費は男性4100円、女性1100円と。時間は12時から14時と、受付は11時半から開始ということで、申し込み締め切り日は4月の2日月曜日となってます。ね、本日中にというか、ちょっと遅れて聞いちゃっても、もし余ってるか、まだ足りてないよっていう場合もありますので、ぜひ電話等で、ね、予約していただければと思います。ホームページからも予約できるということで、ぜひ、若者元気化プロジェクトで、検索してみてください。お近くのイベントがあればぜひ参加してもらって。こういうのはありますか、参加されたことは。ないですね。
ないですね。してみたいですけどね。
でも結婚されてる
んで。そうですね。ちょっとね。
ちょっともうダメなんですよ。この対象20代から30代の独身の方って書いてあるん
で。ああもうダメです。
あダメですね。こういうのに、ね、ぜひいい出会いが待っていると思いますので、ぜひ、ご確認ください。以上僕らに会えるビアティンインフォメーションでした。さあお時間の方が迫ってきましたが、引き続きゲストには野賀人選手をお迎えしております。
最後までよろしくお願いします。
はい、まずはメッセージも募集しております。メッセージの宛先は m@suzuka.fm m@suzuka.fm、 またはスズカボイス FM のホームページからリクエスト&メッセージのバナーからもお送りいただけます。番組名を大好きビアティンに合わせてお送りくださいと、いうことで、しゅんさん、
はい、
もうあっという間にこの時間になりましたけど、
はい、あっという間ですね。
どうですか、まずビアティンに来てもう3ヶ月ぐらいですか。
3ヶ月ぐらいでね。
どうですか、だいぶ慣れましたか、雰囲気というかチームの。
そうやね、だいぶ慣れました。
慣れましたか。
慣れました。
スクールも慣れました。
スクールも、慣れてきたね。名前も。
ああそうですか。
そう、少しずつ覚えてっていう。
やっぱその地元の選手ってなると、やっぱりそのホームゲームとかは、
うん、
お友達とかは。
そう、開幕の時に、はい、めちゃくちゃ来てもらってました。
あ、そうですか、はい、久しぶりみたいな。
そうそう、知らん沼に来てくれてる同級生とかも
終わった後に、みたいな、
ういーみたいな
あ、そうですか。
そうそうそう、
そこで久しぶりに会う人とかも多かったってことですか。
多かった多かった。
え、何年ぶりだっていう。
そうとか、なんか自分の子供がサッカーしてて、
はい、
ビアティンの選手と遊ぼうっていうのあったやんか、はい、あれに来てくれとった同級生とかも。
ごいですね。
びっくりしました。
いやいや、これからもきっと多いですよ、まあ、僕とかもその4年目とか、うん、宮城県出身の選手は大体もう何年な3年以上の人が多いんで、もう大体みんなも周りも慣れてきてますけど、やっぱ俊さんっていうその地元出身で帰ってきた選手って久しぶりの加入なんで、
そうやね、
多分周りもあと何試合かは見に来られるんじゃないですか。
あと一番嬉しいのはやっぱ岐阜から、
ああそうですか、岐阜から
来てくれる人も結構多いんで嬉しいですね、うん、もっともっと来てもらえるよう、ね、に
もっとやっぱりちょっと人数まだまだ今日え
千一番開幕戦の1100人ぐらい、
うん、なったんで、やっぱそれをねちょっと超えたいですよね。
2000は平均で
行きたいですね、
頑張りたいね。
いやいや、だからメッセージもらってもいいですか。あのサポーターに、まあ、現時点では僕たちこの今3連敗の後の収録という点になっていますので、はい、
そうですね、まあディフェンスからしたらちょっと申し訳ない結果ではありますけど、まあもう少し全員でね、なんか諦めることなく頑張ればもうちょっとね、ね、もっとそんな感じ。
そうですね。
なんか歯がゆい感じですね。今はね。
そうですね。でもそのチームとして暗い雰囲気は出てないですもんね。
そうやっぱ出したらあかんしね。
そうですよね。うん、その何シュンさんなんかそのあれですよね。なんかそのポジティブな言葉多いですよね。ポジティブというか、なんかそのあまりなんかもう顔がすごい、まあ、笑顔ぎってるんで、
まあでもやっぱサッカーみんなしてるんで、好きなことをね、はい、やっぱも楽しいでほしい、
楽しそうにやってますよね。
やっぱ楽しまないとって思うのがあるし、まあね、みんなで頑張ろう。
いやいや、暗い感じになってますけど、そんなことないですね、これからも。
いやもう全然、はい、もう今から
今からこっから、
行きましょう。
ぜひ、はい、まずは初勝利を目指して、そっから一気に怒涛の27連勝
すげえ、それは
目指していきたいと思います。これからもぜひ応援よろしくお願いします。以上、ここまでのお相手は私藤巻翔吾と、
はい、野外と旬でした。
はい、ではまた来週聞いてください。バイバイ。
この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りしました。悔しくて泣いた、その度に僕たちは強くなった。君と過ごした日々が背中を押す、離れててもそこから見守ってくれよ、どんなところにいても見えるように、熱い気持ち握りしめてさ、誰よりも高い場所で、あの日共に描いた夢が今でも僕を奮い立たせる、泣いて笑ったその全て胸に抱いて一緒に歩いて行こう。変わらない思い胸に歩き続けてきた、しゃがみ込んだあの日約束、君と語り合った夢や希望を握りしめて、昨日よりも今日の自分と未来へ、過去を変えることはできない、今を生きろ、自分らしく輝くんだその一歩で、大丈夫お前はやり遂げられるか。